Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニ
ー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、大江戸桜局いろはスタジオよりお送りします。
デコボコクワトロ兄弟のエトセトラ、
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございま す。
今年もどうぞデコボコクワトロ兄弟をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではね、今回新年一発目、
はい、
第69回目の放送です。
はい
はい。
でね、今年ね、新年一発目の放送はね、あえてだよ、あえてラジオドラマを用意せず。
言い訳？ああ、ごめんごめん。
待って ん？ほら、俺、ストック1個用意してあるから、あえてなの、今回
あえてだ、確かにストック用意してたらそれはあえて
あえてなんです。
あえて
今回は MC だけで行こうと思っておりまーす。
うわ、そりゃもう素晴らしく楽しませる内容の MC ってことですよね。
ハードル上げるのはやめてくれ。
戦略的な、
まあ簡単に言うとさ、なんか毎年総集編やってるじゃん。
そうね、
はい、だけど今年はコロナでさ、
ちょっとね、思うようにできんかったよ ね、
だからまあその思うようにできなかった中で、まあ、その去年振り返ってみて、どうだったのよって俺が無茶振りしようかなと思っただけ。
そうね、ちょっと今から考えるから待ってもらっていい？
じゃあ広く喋ってもらっていい？
まあそうっすね。まあ俺の中では去年、まあ確かに、まあなんだろう、やっぱ緊急事態宣言はやっぱその2年前と比べてそのガチガチじゃなくなったけど、
そう、ね、
まあ、依然としてね、やっぱ1年通して、まあ、外出自粛とか、まあなんかそういうあんま好きな羽目を外しすぎちゃダメだよみたいな、
なんか出歩きにくい1年だったよね、やっぱね。
そうね、いまだにね、まだちょっと大人数での飲み会とかさ、カラオケとかさ、ちょっとやりづらい空気ではあるよね。
完璧じゃないもんね。
ね、
まあその中でもね、まあいろいろやっぱ出かけるわけじゃない、なんかちょっとたまにはちょっと外食したいなとか、
そうね、
出かけたいなとかあるじゃん、それはもうじゃしょうがない、
しょうがない、
経済を回すためには仕方のない悪もある、
金はみんな使うもんなんだよ。
そうそう、まあ、その中でね、そのせっかく外出したのになんかすごいハプニングがあるわけですよ。
あるんですか、ハプニングが。
いや、あるある、やっぱね、人間生きてるとね、ハプニングの一つや二つはね、起こり
う
るもん。
そういうこと言うっていうことはやっぱ広くなんかあったんだよね、
ハープニング。
ハープニング、
あるある。
おう、聞こうじゃないか。
あとね、とりあえず最近起こったことで言うと、まあ結構回転寿司好きなのね。
ああ、
結構ね、ちょこちょこ行くの、一人でも行く、
一人でもね。
まあみんなでもね、やっぱ行くからね。
でさ、あの、まあ、多分前みんなと回転寿司行った時にさ、俺すっげえエビばっか頼んでたよ。
あ、食ってたね。
そうそう、俺回転寿司行くと基本的にエビばっか食べる人間なの、大好きだから、ただその時あちょっと何、10回に1回ぐらいちょっと別の頼んでみようってなって、
そうね、
ね、確かにね、アジを頼んだくなったかな。
味変するためにアジ。
うまいことを言ったつもりか、
ちょっとだけ。
続けて、
まあ、アジを、今の回転寿司ってさ、あのパネルで、タッチパネルでピッとして、ガーってくるじゃない、で、まあ、多分俺の席に来るやつだなんだろうなみたいなアナウンスが流れたのね、で、パッと見たら、シャリしか乗ってないの。
シャリしか乗ってない
皿の上にシャリだけ乗ってて
アジを頼んだのに。
そうそうそう。
おう。
でだからそれ見た時に、あ、すごい最近のアジって
透明なん
だ、透明なんだ見えなくなるぐらい透明度高いんです、すげえなーと思いながらそれスルーしちゃって
スルーしちゃったの、ね、
スルーしちゃって、後で店員さん呼んで、そうですね、ちょっと僕の頼んだアジちょっとなんかシャリしか乗ってないんですけどみたいな、すげえ謝ってたっていうのがまず
謝ってた。よかった、疑われなかったの、
うん、俺が、ね、上のネタだけ食べて、ね、
ネタだけ食べた。
俺店員だったらね、お客さんネタ食いましたよね
まあまあまあ、回転寿司ならあり得るっていうことね。そうそう、
まあ、まあ忙しかったんだろうなと、
ね、
繁忙期だったし、
はい
はい、しょうがないとして。
すごいよ今やっぱね、回転寿司めっちゃ人来るから、
うん、
前はね一人で行ったらカウンターぐらいだったらしれっと座れたんだけど、やっぱ待つようになったよね。
全然待つよね、あれ。
本当に誰もいない時間帯とか狙っていかないと、
うん、
ただそういう時ってさ、レーンに何も並んでないんだよね
うん、
ひたすらなんかわさび流れる。
もう回転寿司の回転じゃなくなってきたね寿司へ、あの回転寿司は。
そうそう、ね、で、まあ、もう一個あって、今回転寿司さっきのレーンの話したけどさ、
うん、
俺の言ってるとこはその席ごとに、この席の人は何色のお皿が並んで流れてきたら、
うん、
あなたのですみたいな、うん、そういう色分けがされるところ。
ああ、なるほどね。
そうそう、うん、でまあ、カウンター席だったんだけど、まあ、俺のところはその青色のシールが貼ってあるお皿はあなたのです、うん、まあ、それはいいじゃん、
うん、
ただ俺の隣のカウンターの人のあなたのお皿ですよっていうのも青いシールらしいの、だから2人続けて青い皿が乗ってあるお寿司があなたのですよみたいなやつが流れてくる。
あ
とさ、これ同じネタ頼んだら、うん、これ絶対取られるよねみたいな。
そうだよね、なんで隣同士にしたんだろうね。
普通色変えるじゃん間違えないように。
隣も同じ色なんだ、
うん、で、まあ案の定さ、
うん、
俺がと隣が多分頼んだの一緒だったんだ隣の人が全部持ってったのね俺の。
おお。
やばいね。
そうそうそう。
それさ、会計はさ、お皿の数なの？
あ、お皿の数だ
と。ああ、そうそう。まあそれならまあ、
そういうこと、うん、それでヒロ君お会計だったら笑っちゃうよ。
そうだよね。
食ってませんけどみたいな。
いやだってさ、俺取ろうとして準備してんのに、まあその俺の横の人が両手でざっと全部取っちゃって、
うん、
あれみたいな。
もう一回頼んだ。
まあもう一回頼んだけどさ。
え、もう一回取られたの？
いや、そこは取られなかった。
ああ。
いや、同じ色なんだ。
いや、あれ焦ったね。
それはおかしいだろ起こりうる事故じゃん
確かにハプニングだね。
ああ、そうね。まあ、なんかそうだな、最近の俺のハプニング話していい？
おう、う
ん、ね、最近僕引っ越したんですよ。
おう、
うん、この数ヶ月で。
そうだね、
うん、で、まあ、ちょっとゆうやさんとひろさんにはね、もう相当なご迷惑をおかけしたっていう案件なんだけど
ああ、察したね。
あのね、引っ越し、まあ、ちょっとしたてで、
うん、
で、うち の, あのトイレが、便器が、便座がね、まあ、ウォシュレット機能がついてない、まあ、普通の便座だったんですよ。
なるほどね。
で、まあ、ちょっとウォシュレットが欲しいなと思って、まあ、ちゃんとあの大家さんにも許可をもらって、うん、その元の便座はちゃんと取っておいた状態、現状復帰は絶対必要なんで、うん
うん、もちろんもちろん。
ってことで、ウォシュレットを便器屋に行って買って、
うん、
で、届いて、で、それを設置しようと思ったんですよ。
うん、
で、最初に、その、止水栓って言って、
うん、
うちのそのドアを出て、で、右側のその壁側にあるドアを開けると、そこになんか水道管のさ、開け閉めのバルブがあるの。
ははは。ああ、元栓みたいなやつね。
元栓、そうそうそう、うんうん、で、それを閉めてから作業をしてくださいっていうね、説明書に書いてあったの。
なるほどね、そういうこと。
そう、
水なん漏れないようにっていうか、あふれないようにみたいなやつだ。
もうそもそも元栓から閉めてねっていうことで書いてあったから、で、閉めようと思ったの。で、引っ越したばっかの時に、まあ、ずっと俺引っ越しのさ、準備を楽しみにしてて、で、まあ、どういう風に家具を配置しようかなとかいろいろ揃えてて、
うん、
で、その中の一つにスマートホームっていう、最近アレクサとかいう、アレクサ電気消してって言ったら電気消してくれるみたいな、
はいはいはいはいはい、
ああいう生活にちょっと憧れを抱いてて。
え、そんなことできんの？
できるよ。
やば。
あのテレビつけてとかエアコンつけてとか、あの音楽つけてとか。
自分の部屋でできるの？
自分の部屋で音声でできるんですよ。
やば。
そうで、そのスマートホーム化に憧れてて、
はいはい、
僕あの家の鍵のところに、あの内側にあの取り付けるスマートロックっていうものをつけたんですよ。でそれ何かっていうと、うん、あの工事とか全く必要ないの、あのシールだけで取り付けるタイプの、あのオートロックなんですよ。
いや、しゃべりかけるとみたいな。
いや、しゃべりかけてもまあできるっちゃう。最終的には
できる。ドア開いてみたいな。
最終的にはできる。
そんなことある。
ああ、
実際できる。鍵開けてって言ったらできる。
ああ、そうなんだ。
そんななんか開けごま的な方式なの。
あ、そうそうそう、あの名前もオープンセサミっていうの
よ。開けごまやん。
そうだよっていうね、うのを買って用意してたんですよ、
はいはい、
で、あのいろいろ機能はあるんだけど、その中の機能の一つにオートロックっていうものがあって、要はあの家を出るときに、あのドアホテルと一緒よ、外出て
勝手に閉まっちゃうやつだ。
そう、鍵開けて外出てそのまま鍵あの持たずに閉められますよって、
はいはいはい、
でオープンセサミはあのアプリもあって、アプリ上から別に普通にポンって押せばオープンできるのよ。だから全然鍵の物理的な鍵を持っていく必要が一切ないのね。
あ、なるほどね。そういうことができるのね。
そうそうそう、まあ、アプリでおあの開ける閉めるができるし、うん、音声でも開ける閉めるができるんだけど、あの音声からやるにはそもそもスマートフォンを持ってないとダメなんですよ。
そうね、
そうなんですよ。で、
鍵の前でさ、開けごまって巻くんじゃない？
言ったってダメだよ。
あ、ダメなの？
あの要はアプリ経由でその音声認識をして、あのそういう指示を出すだけなので。
あ、じゃあそういうことね。携帯ないとダメなんだ。だ
そうしないと声が似てる人が開け困っていったら会えちゃうでしょ。
そうそうそうそう。はい。
おお、なるほどね。
ここまで聞いて察しのいい方は分かるかと思うんですが、止水栓っていうのは家の外にあるんですよ。
あるね。
はい、はい、で俺が持ってたのは要は止水栓を閉めるためのモンキーレンチのみで、
うん、
あの部屋着のままで外に出て止水栓どれかなってあの探してたら、ウィーンカシャッって言って閉まったの。
どんまいだよね。
ドアが。
ああ。
あ、じゃあのよくさ漫画とかにあるさ、あのパンツ一丁でさ、
うん、
バスローブとかで出ちゃってさみたいな、あんな感じでしょ。いわゆる
その時の装備が、まあ、ズボンはちゃんと履いてた。
うん、
ズボンは履いてた。
下履いてたのね。
部屋着用のね。
はい、まあ、部屋着でもね、下は履いてたのね。
下はちゃんと履いてる。
オッケーオッケー。
で上がエアリズム半袖のあの薄い吸水性の高いちょっと透けてるエアリズムで、季節は10月後半過ぎてて11月に入ってたんですよ、
うん、
その日ちょっと曇り空で寒かったんよね。なんならちょっと小雨降ってたみたいな時期で、本当に肌寒い季節で、家の中だから別にそれでいいみたいな、うん、状況で俺の持ってるものはモンキーレンチのみ
すごい
の状況で部屋から締め出されたのね。もうウィーンガシャンってなった瞬間にね、つって5秒後にはもうどうしようもない状況であることに気づき、まあもうどうしようって一回ちょっと深呼吸して、
まあぶっちゃけもうそれさ、あ、しかれてこないよね。
うん、
それ以外の言葉全然出ないよ。
もうどうしようもないのよ。うん、なのでとりあえず不動産屋がね、走って隣の駅にあったので、隣の駅に不動産屋があったから。
うん。
その気の身気のまま不動産屋まで走り、
一駅じゃ離れてた男になったの。
そうそうそう。
わあ。
まあまあまあまあまあ、でも一駅がね短いところだから、まあ10分ぐらいなのよ。
うん、
うん、の距離ずっと一人で走って、でもさ行くのもさ、もうびっくりするじゃん、そんな格好でさ
そう、日曜の夕方のおじいちゃんみたいな。
そうそうそうそうそうそう、そんな感じよまさに。でさ、なんか髪もボサボサだしさ、そんな状況で、すいません、ちょっと鍵閉まっちゃってみたいな。 で、オートロックの説明もさ、なんかそのスマートロックっていうことをまず説明したりだとかさ、いろいろこういう状況で説明しててみたいな。なので結局まあ大家さん、あの不動産屋に鍵がなくって、
うん、
でまあ本当にもうまとめに入ると、あの不動産屋には鍵がない、だから大家さんを呼ぶしかない、で大家さんに連絡したんだけど連絡がつかない、しばらく待っててもらいたいんだけど不動産屋さんもちょっとなんかそんな状態の俺をこのお店に置いておきたくないみたいななんかちょっと迷惑な空気がちょっと出たのよ、うん、いやまあそれも申し訳ないからちょっとあの外の方で時間潰すのでみたいな話をして、
うん、
でまあ最終的にはね、あのその日ちょうどこのラジオ収録の日だったんですよ。
まあそうだね、
そう
だね。
で朝午前中に届いたウォシュレットを取り付けてから行こっかなって考えてて、で、あじゃあすいません、じゃあ結局もうこのデコボコクワトロの収録の場所まで行けばゆうやさんとヒロさんに会えるって思って、
うん、
で、すいません本当に申し訳ないんですけど、あの電車賃だけ返していただけませんかって言って、でまあちょっと不動産屋さんが、まあ、しょうがないですねっていう感じで普通に貸してくれて、ありがたいことにね、
うん、
で貸してくれてゆうやさんのところまで行って、でゆうやさんの携帯で不動産屋に電話して、大家さんから連絡あったらこのゆうやさんの電話までお願いしますって言って、1時間ぐらい経ったらあの連絡取れたんでって言って、うん、今から来てくださいって言われて行って、なんとかなったっていう。
いやすごかったね、あの話を聞いた時に
いやーね、
まあ、ぶっちゃけ何事もなかったからさ、
まあよかったよ ね、よかったっ
か、だからこそ今笑い話だよね。
まあいろんな人に迷惑はまあかけてしまって申し訳ありませんでしたっていう感じではあるけれど、
うん、
まあ、みんな気をつけてね、オートロックとか ね締め出されると ね
絶望しかないよ。
絶望だったよ、だってすごい寒いんだもん雨も降ってくるしさ、
まずさ服着てちゃんとなんかしら履いてたっていうのが大きいよね。
そうね、
だったら多分下着とかで普通に家の横とかだったら出ちゃうもん。
まあちょっとパンツ一丁っていう生活をしてないからよかったよね。いや本当にその状態だって外出てたらさ、
うん、
もうあれだもんね、不審者扱いだからさ、
ね、家の中ラ族の人とかだったらね、外出んのにパンツぐらいは履くかっつって、
うん、一応ね
締め出されたらアウトだな。
そうそうそう、まあ団地っていうかマンションだから、まあちょっとだけ着るもの貸してもらえませんかって本当に最終手段ではいけるけどね、普通反乱の人家の中に入れないから、
ね、入れない、
まあね、仲いい人じゃない限り、
まあなんかそうなった時の最終手段は駅が近いから駅の交番に行くぐらいかな、
うん、
不審者じゃないですって言いながら、
もう困ったら交番だよ
そうね、
ぶっちゃけ
なんか携帯とかね持ってれば充電とか交番でさせてくれるらしいから、
へ
その時携帯も持ってなかったのよ、携帯さえあればなんとかなったと思うんだけど、
うん、だって俺ら当時びっくりだもん、俺とヒロ君ほら先に集まって飯食いとか言ってたのね。
そうね、
で続くまで時間あるからっつって、
うん、
めっちゃもうまったりだべってたらいきなりね続きたもんで、ガチャ、えどうしたのみたいな。
そうだから既読つかなくて、普段つってすぐ既読つくから収録の日とかになると、
うん、
あれ今日なんか全然既読つかない、大丈夫かなっていう。ちょっとだって時間通りでもなかったもんね、収録
ちょっと早めに来た、
早かった
1時間早かった、
でなんかすっごいなんか夏場、あ今季節8月だっけみたいな服装できてなんかすごいのっけから落ち込んでんのね、
ほんとごめんなさい、
すっごいどんよりしててすごいなんかすいません、なんかマジで緊急事態なんですみたいなこと言うから、え、何なんか追いはぎにでもあったのかな
そう俺もう初め第一声がさ緊急事態って言われてた、
そうそうそう、
俺らからしたらもうねもっとやばいのを考えてたから、
いやまあまあまあまあまあまあなんとかなったんでね、ありがとうございました。
いやいや
あれ
もう二度とオートロックに
いやいやいや、やってくれていいよ、 MC のネタ増やしてくれてもいいんだよ
またやりましたとか
そうそうそう
常習犯
いやそれで面白いからさ、
はい、っていうハプニングがありましたね。
まあ何事もなくてよかったってことだね、そこは。
じゃあゆうやさんのハプニングは何でしょうかね。
俺さ、
うん、
家から出ないからハプニングほとんどないんだけど、 うん、あのね、つい最近あったことがあって、
お
う、ちょうどつづがウォシュレットの話をしてたから、
はいはいはい、
俺もウォシュレット関連なんだけど、
え、締め出されました、
いや、ウォシュレット
かなどういうこと、
お前に私を使う価値などない
めっちゃ
めっちゃ重いの
めっちゃ冷たい道の激流で出されたみたいな、
まあまあまあまあ、そんな面白く、本当ね、面白くないよ、ハプニングだけど面白くないよ、
いやいや
全然面白くないんだけど、
なんでそのハードルを上げたいのか下げたいのか分かんないですけど
まあなんつうの、まあウォシュレットを使う人はね、まずね、うわっと思うと思うんだけど、
うん、
ウォシュレットボタンを押したら動かなくなったの、
う
ん、動いてる音はするんだけど、
ウィーンみたい
な、そう、それで終わりなの、
出てこないんでしょ、
そうそう、なんだこれと思って、うん、
水道代払ってない、
払っとるわそしたらもうトイレ行く前に水まず飲めねえから料理できんわそうそう、でなんかさ、ノズル洗浄とかいろいろあるじゃん、
あるね、
動くんだよ、
うん、何が出る、多分
洗えないの、
何が洗えないの、
ウォシュレットが出ない、なんじゃこれと思って、
うん、
でまあ、どうしようもないから、なんか接触悪いのかなと思って、
うん、
まあ、ノズル洗浄とかでこうノズル出した状態で、うん、まあ、ちょっとなんかカクカク動くな、これなんだろうとかってやってて、
うん、
まあ、でも治んないから、うん、しゃあねえかと思って、うん、ノズル洗浄を停止ボタンを押すの、うん、それがまあ停止ボタンを押すとさ、
うん、
お、なんだろう、普通止まるじゃん、
ウィーンって閉まる、うん、しまわれるという、
閉まるでしょ、でもう一回出して、もう一回出ないから出ない、でノズル洗浄ってさ、
うん、
洗浄だからさ、
うん、
あのお尻にかかるようにウォシュレットは出ないじゃん、
そうだね、
が俺がそうなんかいじったせいで、
うん、
そう止めてもう一回洗浄しとこうってボタンを押して
マジ
ボタンを押して、
うん、
トイレから出たの、
うん、
まあほら一応気をつけて触ったけどさ、うん、なんかちょっと気分的に良くないからさ、
うん、
石鹸で手洗ったりとか、
まあそうね、
するでしょ、
うん、
で戻ってきたら、うん、そこのトイレ水浸しで、
うわ
何これと思ったら、うん、ずっとあの洗浄ボタンのやつで、うん、俺が触っていじったせいで、うん、オフでずっと水鉄板しく
て、
いや普通まあまあまあまあびっくりするやつじゃないですか、
パーってなって
やば、
まあ水だからさ、
うん、
拭きゃいいんだけど、
いやいやいやいや、でも相当でしょ、止まったんです
よ、結構早めに気づいたから、
あ、そっかそっか、
いやそれでさ
パーってなったぐらい、
だってもういいやと思って手洗ってちょっと買い物エリアも行こうって言ったらもうとんでもないことになってて、
そうそうそう、なる前に、
うん、
まあ一応不安だから俺いろいろ見たり何回か見たりするからそういうのね、うん、不安で手洗い終わった後どうなんだろうなって見たら水浸しだったから、
うわ
ーってなって、
便器からもう飛び出てた、
そうそうそうそう、ウォシュレットの状態で動いちゃってて、ああってなって、まあ水を拭くじゃん、
うん、
拭いて、でもウォシュレットは出たよね、
うん、出たね、
いけんだろうと思って、うん、押したらウォシュレット未だに出ないんだけど、
あ、出ないの、じゃあノズル洗浄を押したら洗えんじゃない、
あ、そこはね、多分ね試したけど、うん、洗えなかった、
洗えなかった、
反抗期かな
っていうハプニングかな、
あー、いやー、なんかでも修理呼ぶのとさ新しく買うのどっちが安いんだろうね、
いや、これさ付属だったんだよ、
あ、そうなの、え、じゃあ言ったら直してくれんじゃん
かもしんないし、
うん、
ただ、まあ、まあ、ちょっと言いにくいってわけじゃないけど、
うん、
まあ、別に急ぎじゃなくてもいいかなと思うんだけど、ウォシュレット派の僕としては、
うん、死活問題だよ、
そうなんですよ、
いや、俺無理だよ、もうない生活無理、う
ん、あの、だから休みの日とかは、
うん、
出かけるときはさ、
うん、
大きいビルとかさ、
うん、
ああ
そうね、
なんとファッションショッピングモールとかだと、うんうん、ちゃんとしたのあるじゃん、
ちゃんとしたのある、ね、
そういうとこ行く予定とかだと、うん、家でトイレ我慢して
わざわざ
まあね、
いや、そうなんですよ
っていうことがあるっていうハプニングでした、まあ、結果水浸しだけだった、
ね、いやでも日本のウォシュレットってすごいらしいから
ね、
今日本の建物でウォシュレットがついてる率って 90% らしい、
へえ、
で海外にはないの、うん、ほぼないの、アメリカでもまだ 10% とか 20% ぐらいしかつけてなくて、
うん、
だからなんか日本のウォシュレットってすごいなんかあれじゃん、清潔じゃん、やっぱ
清潔
だね、
ちゃんとみんな掃除してくれるからお店に行ってもさ、
うん、
だからその海外のなんかハリウッドスターとかすごいお偉さんが日本に来た時に、うん、ウォシュレットってすごい人気なんだって買うんだって日本で買
って、あないからそもそも向こうに出回ってないのかあんまり、
そうそう、だから日本のウォシュレットは最高だっていうよくなんかツイッターとかで上げてるらしい。
オリンピックとかもさ国際競技場さ全部あのそのシャワータイプのつけてて、うん、なんかやっぱそれを推していきたいみたいな、日本の技術を味わっていただきたいっていう気持ちで、うん、
すごいよね。でもこれ10年20年前とかさ、うん、まあ、筒は分かんないけど俺とか岩さんが子供の時なんかウォシュレットほぼなかったもんね。
ないよ、
まあ、よくこの10年ちょっとぐらいでここまで普及したなっていう、う
ん、いやむしろ俺が小学校の時洋式も少なかったよ。
ああ
そっか、小学生の時は。
まあでもやっぱ日本人は衛生観念やっぱ高いじゃん。
すごいよね、
すごい高いじゃん。だって今もうアルコールさ入店時にさ当たり前のようにするじゃん。
する ね,
ね、あれないとむしろさ、なんかあとさ飲食店に入った時にさ、あの今までだったら多分おしぼりだけでよかったと思うんだけど、おしぼりがないお店とかもあるじゃん、うん、
あるね。
俺だったらあのトイレ一回行って手洗うもんね、石鹸で。
うん、
なんかそんぐらい手が普通に例えば電車乗った後に洗われてないことが違和感ある。
ああそれは分かる。
ご飯食べるときにね。ご飯食べないときは別にいいんだけど。
これはあれだね、家帰ってきたら手洗うとか石鹸でね。うん、今さアルコール消毒どこにでもあるじゃん。うん、だから店の出入りのときはどうしてもなんか使っちゃうよね。
そうね。
まあね、使わざるを得ない状況が1年も続けば
続いたから
やっぱ習慣づくんだね。
あもう今なんか手汚いんだろうなってなっちゃうからね。
あとね携帯が俺はね、
あー携帯ねあんま気にしないんだけど、
気にするようになっちゃって、うん、そのせいで、うん、だから手アルコールつけてるのにさ汚い手で触ってたかもしれない携帯が嫌でさ、
あ
の布のさおしぼりのアルコールみたいなのあるじゃん、
はいはいはい、
あれをまあ、今ここにもあるんだけど、うん、買って大体あれだよね、外出かけて、うん、携帯いじった時とかは拭いてるかな、
うんうん、いやでも俺もやっぱ携帯触りながらお菓子食べるんだけど、
うん、
なんかね、まあ、スマホって大体人差し指に触るじゃん、
うん、
で、まあ、今までお菓子ってそのなんだろう、それ使ってない方の手とかで食べてたんだけど、
うん、
やっぱ今はもうなんかすごい独自の進化を遂げて、今スマホ触ってお菓子はお姉さん指と小指でつまんで食べるよ。これだったら触ってない。
待ってお姉さん指って何？
薬指。
お姉さん指って
言うの？お姉さん指って言わない？
知らない。
本当にもう使わないけどね、薬指だもん。
そう
な。あでもお姉さん指って言い方があったの知らなかった、
うん、だって親指、お母さん指、中指はお兄ちゃ ん,
お兄ちゃん
で薬指がお姉ちゃん、うん、で一番下が末っ子の小指みたいな。あれなんかそういう風に俺はちっちゃい頃お母さんに教わったんだけど、
なんかさ指に顔描いて、
そう顔描いて
やってて、
わかんない、
なんかそういう歌があるんじゃない。
あそうなのかな、
なんか
だからこうなんか染みついてんのかな、
あの童謡みたいな感じで。
そう
なるほどね。
ちょっと覚えてないんだけど、
すごいよ今俺のこの小指と薬指でポテチ挟む技術めっちゃ進歩してる。
すごいね。ここってさこの2本って動かしづらいじゃん。
そう
なかなか自分の思い通りにはならない指じゃん。他の親指とかと比べると。
そうでもさあのこの中指を使うとさ、中指でそのポテチ触ろうとするとさ、
うん、
必然的に親指も使うことになるじゃん。
まあそれはそうだね。
で人差し指と近いから下手したらスマホに触ってるかもしれないみたいな、うん、なんか
ごめんヒロ君、左手でスマホ触ってれば右手全部使うじゃん。
いや左手はあの頬杖とかあの寝転んでるから頭を支えるのに必要なわけ
で。どんだけ物臭やねん。
だから物臭がゆえにあの人間は新たな進化を遂げたみたいな、
うん、
すごいから、ね、
その進化やばい。
最近ポテチ用の箸とか、
いやでもあれはちょっと信用できないじゃん。
結局でも持ち帰る、
そういう手間がある。ポテチ用の箸って何なの？あの指はめられるやつ？
いやじゃなくてなんか箸みたいな感覚の先にポテチをなんかつまむのが
あって、グリップがある。
そう。
あなるほど、そういうことね。
そう滑らない。
トングみたいになってるってこと？う
ん、なんかポテチとかってさ箸でつまむとさ、
うん、
すぐかけたりさ、うん、あと滑ったりする、
うん。
それがしにくいグリップがついた箸がある
。そう。でもさ
それ洗わなきゃいけない。普通の割り箸で十分やん。
え？
あれを洗わなきゃいけないじゃん。
まあね、
うん、めんどくさいのそれが。
割り箸だよ。割り箸で十分だ。
まあ割り箸もね。 いいね。
かあの袋を開けたら、うん、もうこうなんつうの袋を持って、
あーなるほどね、
大口開けてガッてもうかっこめばいいのよ。
口に入るだけ入れるやつ、ね、
そうそうそうそう、
まあやるね。
あれこぼれちゃうんだよね。
そうね、こぼしたら掃除が大変だよ。
こぼさないように、こぼさないように
その技術がつ
くる。こぼさないように大口開けるの。なんつうの袋さ丸々開けちゃうと丸くなるじゃん、うん、これこうさ端っこをこうとんがらせるわけよ、うん、そうするとさ、うん、
そうね、出てくる口はね、ちっちゃいからね、
出てくる口をちっちゃくしたら自分の口は大口にするんだよ。
はいはい、
すごい独自の
、ね、技術を、ね、
進化がね、
あのねいろいろねお菓子でやるけどね。
まあでもそうやってやるのもさ、別にこぼれるのをさ気にしなければさ、そうやるわけ、全然そうは進化しないわけじゃん。
こぼれるとね、へこむ。
だから衛生観念が日本人はすごいよね。結局そこだよね。
結果そこだよね。
そこだよね。あのだってウォシュレットって別に今までなかったわけじゃん。
ない。
なくて大丈夫、風呂に最後に一日の最後に入れば大丈夫っていう文化だったわけじゃん。
うん。
それがさ、もう無理よ。だってちょっとなんか紙でどんだけ頑張って拭いてもさ、ついてる感じがするの。
ちょっと汚い話になっちゃうけど、
ね、なんかねウォシュレット慣れると ね,
ね、
なんか違和感があるんだよね。
違和感あるね。はい、なので早く直してください。
そうね、君たちも使えないからね収録の時。
確かに、
そうじゃん。
困る困る、
我慢しなきゃ。
困る困る、ショッピングモール行かなきゃ。
あのすぐそこにね徒歩10分くらいにパチンコ屋があってね、
あ
そこのウォシュレットを使えば。
パチンコ屋よくトイレに使わせてもらってます。パチンコ屋のトイレ綺麗だよね。
まあね、
本当にすごい綺麗。
しかも台数っていうか、やっぱトイレの数も多いから、
ね、多いよね。
そうそう、
やっぱ緊急事態の時はねお世話になるよね。
僕、うん、はね、あのタバコ吸いたい時にお世話になってます。
まあパチンコで遊ばないから申し訳ないなと思うけど、
いやいいんだよ。
その分俺とヒロ君がお金使ってっから。
うん、あ、そっか。
そうそうそう、
ありがとう。あのトイレは俺らのお金でできてるから。
そうだよ、
大丈夫だよ。泣けてきたわ。
はい、そんなハプニングがあったと。
ありましたよ、うん、まあまああの去年のね、うん、ハプニングのお話でしたね。
うん、
いや今年は一体どういう1年になるんでしょうかね。
まあでもちょっと去年よりはやっぱりさ活動がさしやすくなったと思うから。
そう、頑張ってきたよね。
そうね、あのゲストの方も、まあ、ちょっと呼びやすくなるんじゃないかな、
ね、あとさゆうすけさん、まあ、ちょっと参加できてないけどさ、ゆうすけさんって今舞台の方で頑張ってるからちょっと参加できてないんだけど、
落ち着いたらねまた戻ってくるんでね。
そうそう、
楽しみにしていただいて。
そのゆうすけさんのやりたい舞台の方もさかなりあの活動ができるようになってきて、
うん
ね、頑張ってるみたいなんで応援したいですね。
そうだね。
はい、ってことでね、今年はいろいろね大変な年でしたね。去年も大変な年だったけど去年、あれ去年の、あれ今年の4月がやばかったの、去年の4月がやばかったの。
あ、そう
だから、もう割ともうすぐ2年になるんだよね。まあ、やっとあの頃は考えられなかったね、コロナが落ち着くなんてね、
うん、
ワクチンがまだできてなかったし、
うん、
ワクチン接種率も結構7割ぐらいになってきて、もうちょいかな、
うん、ね,
ね,
まあね、まあ、こうやって落ち着いてきてるからさ、
うん、
まあ、俺らもまた、まあ、前回も言ったけどさ、
うん、
あのね、年始めにあれだけど、うん、またありと
これからもね続けていきたい、ね、
続けていきたいと思ってるんでね、
イエス、
はい、応援の方よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、
うん、
今年一発目の第69回放送は以上となります。
はい、
はい
はい、またね今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではなんだ、また次回、
また次回
第70回放送で、
うん、まあ、次回はねラジオドラマをやりましょう。
はい、
はい、
やりましょう、
うん、
ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またね、
またね。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニ
ー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャブネットの提供で大江戸桜局いろはスタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。
Come on.